タマールアルファ奈良の響き。奈良で活躍されている方に、その方の活動内容や、また大切にしていらっしゃる人生の一言などをお伺いし、そしてその方を題材にしたショートストーリーをお届けするタマールアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。タマールアルファ奈良の響き、まずはこのコーナーから今回もスタートです。タマールアルファこの人に聞く。今回お話を伺いしますのは、タンバリン専門の演奏家でいらっしゃいます田島隆様にお話を伺いします。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。奈良 .fm のスタジオの方に田島さんにお越しいただきました。さあ、ご紹介しましたタンバリン奏者、日本にはいらっしゃるんですか？
やっぱり多分皆様想像されて通りだと思うんですけど、タンバリン奏者っていうのはいないですね。私だけだということになると思います。
日本で田島さんお一人、
はい、そうですね。
世界では、
まあ、世界ではいらっしゃると思いますけどね。
はい、
まあ、でもタンバリンだけで演奏しようと思う人が多分いないと思うんですよ。どっちかというと芸人さんはいますよね。多分そういうイメージだと思うんですけど。
田島さんがそのタンバリンに出会われたのはいくつぐらいの時なんですか？
ちょっとね、これね、意外とだいぶ遅くてですね、まあ、10年ぐらい前ですね。
あ、大人になってから。
そうです、本当に大人になってからですね。だからそれまでは本当にタンバリンっていうのはカラオケとかでシャカシャカ振るような、どっちかというとなんかやかましい楽器っていうイメージしかなかったですね、やはり。はい。
なのに奏者になるわけですよね。
そうなんですよ、急に。
ごめんなさい、急になれるものなんですか？
急になるって言った瞬間になれるじゃないですか、まあ極端な話。
言ったもん勝ちみたいな。
まあそういうことですよね。
はい、そんなに軽いお気持ちから。
そうですね、
なんか思い入れがあってご自身でタンバリンを作ったとか。
はい、あ、そうですね、タンバリンも作ったりとか、やっぱり軽い気持ちがないとなかなかなれないですよね。なんか
そうなんですか。
あんまり考えすぎるとやっぱりね、こう一歩踏み出せないじゃないですか。うん、やっぱ思い切りとかね、やっぱ必要ですよね。
はい、そのタンバリンっていうのはいろんな種類があるんですか？
そうなんです。一言でタンバリンって言いますけど、多分皆さんがご存知なのはカラオケにある月の形になってたりとか星型になってるようなこうシャカシャカ振るやつか、もう一つは小学校にある革のついたうんパンうんパンとかいう打つ2種類かなと思うんですけど、もともとは革のついたやつね、あれなんですけど、あれはクラシック の, オーケストラで使われるようなタンバリンが元になってるんですけど、でそのオーケストラの使われてるタンバリンのまた元になってる楽器があって、でタンバリンの、まあ言ったらご先祖様のような楽器が世界各国にねあるんですね。それがいろんな形してて、各国それぞれで大きさも違うし、叩き方も全然違うんですよね。で歴史がものすごくやっぱり古くて、もう古いものでは紀元前ぐらいまでね遡るようなものすごい歴史のある楽器だったんですよね。
はい、そのタンバリンに田島さんが出会いました。
そうですね、で初めやっぱりタンバリン奏者と言ってこうなんかコンサートなり何かしようとすると、やっぱりこう皆さん特に何の反応もないというか、別にタンバリンで演奏できるのかみたいな感じな目で見られたんですよね。でやっぱり誰も見てくれなかったりとかしてたんですけども、やっぱりその演奏は全然やっぱり実際出た音は全然違うので、見てもらえるとすごいなんていうかな、驚いて くれるんですけど、どうやったら見てくれるかなと思って、やっぱり自分でオリジナルの奏法を考えたりとか、そのオリジナルのタンバリンを作ったりとかして、まあそういう風にして、まあやってきましたね。
オリジナルのタンバリンを作られるんですか？
はい、そうなんです。だから他のタンバリンでは絶対出ないような音がいっぱい出るという、ちょっと珍しいタンバリンなんですけど。
どんな活動ではされてらっしゃるんですか、そのタンバリン奏者として？
そうですね、まず初めはやはり最初の頃はですね、そういった感じで、まあ言ったら誰も相手にしてくれなかったんですね。でタンバリンがどんなようなものなのかもわからないし、だから一人でやるしかなかったっていうね。でずっとソロでやったりとかしてたんですけど、まあそのうちにいろんなところでね、噂を聞いたっていう感じで、共演してくれる人も増えて、まあ今ではいろんなところでやってます。そのジャンルもいろいろ、本当にクラシック系のものから民族音楽のようなものだったりとか、まあポップスだったりロックのようなジャンルの人たちともまあやったりとかしてますね。
この奥が本当に深かったタンバリンなんですけれども、はい、皆さんにどういうふうな形で今後タンバリンという音皆さん伝えていきたいとお考えですか？
どういう形？そうですね、やっぱりなかなか伝わらないところがあって、言葉で説明するにはね。なのでできるだけまあ聞いてもらえるのがいいというのと、あとはね、自分で実際体験してもらうっていうのが一番いいのかなってやっぱり思いますね。
日本で唯一タンバリン奏者の田島さんなんですが、はい、生まれも育ちも奈良でいらっしゃるんでしょうか？
あ、じゃないんですよね。それまでは大阪に住んでまして、でまあすごい個人的な話ですけど、結婚しましてね。で妻も打楽器奏者なんですけれども、はい、で結婚してですね、大阪ではねなかなか練習できないんですよね、やはり。でまああまりこう密集したね、住宅地では練習できないので、じゃあ伸び伸びと練習できるとこを探そうっていうことで、で今住んでるところにね、まあ来たんですけどね。
縁があって奈良に来られました。そうですね、
はい、
奈良に来られて何年ぐらい経たれますか？
7年ぐらいですかね。うん、
そうすると、はい、奈良からの影響でタンバリンの曲が変わって音が変わるっていうことはあまりなく、もう今、
ね、いやもちろん変わりますよ。曲というか、もう自分の性格が変わりましたよね、
ここ奈良に来られて。
そうですね、今までね、なんていうのかな、例えばビールを缶ビールをパンと開けて外に出て景色見ながらビール飲むっていうことがもうありえなかったですからね。大阪に住んでる時はただの変な人なんですよ、やっぱり外でビール飲むってなんですけど、なんかこうね、鳥とか虫とか普通にその辺にいたりとかしてね、でそばに川が流れてるんですけど、カモがいたりとか、なんか魚が見えたりとかね、そういうことが今までなかったので、それでなんかこうそれをゆっくり眺めるっていうことがやっぱりなかったんですよね。今までこうバーッと発信するみたいなことばっかりやってたんですけど、なんていうかな、自分の中に何か取り入れるっていうことがすごいするようになりましたね。でそれが多分また音楽だったり何かでこうね、まあ出てきてるのかなと思いますね。
とても影響力があった奈良ですね。
まあそうですね、はい、
そうですか。奈良っていうところではもう田島さんにとりましては今後もずっと一緒に過ごしていきたい街ですか？
あ、もちろんもちろんそうですね、はい。
何か思いとかおありですか？
なんかまあ変な言い方ですけど、タンバリンと近いのかなって思いまして、やっぱり歴史がものすごい古いということですよね。でそれからそれをそのままの形でずっと残っているっていう意味では、本当に 僕の中ではなんか同じというか、だからひょっとしたら偶然、まあこの場所を選んだんですけど、なんか必然なのかなというふうになんか思ったりもしますね。
そうですか、
はい、
奈良に来て壮大な音に変わっていく、また雄大な音に変わっていく、
そうですね、
タンバリンということなんですが、はい、田島さんにとりまして大切にしていらっしゃるお言葉とかおありですか？
あ、言葉と言いますか、あの常にあの自分自身をあの決めないようにあのしてるんですね、うん、というのはあまりこうこうしようとかね、なんかそうするとそうすることによって今まで結構あの大変だったというか、あのそうしなくてはいけなくなってすごい大変だったんですけど、最近はその自然に委ねるようにしてるんですよ。こうなんかこういう風になってしまうことがダメだとかあまり考えずに、何かこう周りから来たような何かものをそのまま受け入れてそのまま返していくっていうような、そういう風にやっぱり変わりましたね。はい。
じゃあもう自然に委ねるという言葉でしょうか。
そうですね。ああ、そうですね。そういうことですね。はい。
なんか本当に、はい、あの今ラジオですので田島さんご自身を皆さんに見ていただけないんですけれども、本当にあの、はい、神様のような感じの方だなと思ったんですけれども。
あ、そうですか、はい。よく言われるんですよ。
そんなの神様の田島様にですね、
はい、
番組のお聞きの皆さんに一曲今日は演奏していただけるということなのでお届けしたいと思いますけれども、はい、それに合わせてメッセージなどありましたら最後に一言お願いいたします。
はい、まあ、ここ奈良でね、まあ、に移り住んで本当に、まあ、自分自身が変わったんですけれども、まあね、皆さん本当になんというのかな、伸び伸びというか、もう本当に自然に暮らしていけるっていう、なんか本当に、まあ、素晴らしいなと思いました。で、私もこのままねずっと奈良で住んで、まあ、自然になんか、まあ、流れるままに、まあ、音楽をね演奏していきたいと思いますので、ぜひまたどこかでね聴いていただけたらなと思います。
ありがとうございます、
はい、
ぜひ皆さんに楽しくタンバリンを叩いていただきたいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。それでは最後に田島さんにタンバリンについて説明していただきましょう。
さあ、ではいろんな国のタンバリンをちょっと紹介してみましょう。まずはアラブのタンバリンです。直径24センチぐらいでしょうか。これはナマズの皮が張っています。シンバルが7センチぐらい、ちょっと大きめのシンバル、分厚いシンバルがねついてます。こんな音が鳴ります。次はですね、インドのタンバリンです。直径18センチぐらい、ちっちゃいタンバリンで、シンバルがねちっちゃい2センチぐらいのすごい小さいシンバルが1箇所ついています。皮はトカゲの皮が張っています。そしてこのトカゲの皮を濡らすことによって皮の張り具合を調整して鳴らします。こんな音がします。革の音はね、太鼓のようにして鳴らすというね、楽器なんですね。シンバルをサカサカ鳴らすというよりは、革の音を鳴らすことによってシンバルが震えるというね、そういう楽器なんですよね。これは次はイタリアのタンバリンね、タンブレッロと言います。今直径が何センチかな、50センチぐらい、だいぶ大きいですね。 普通の、要するにタンバリンを大きくしたような形ですね。こんな音が鳴ります。という、もう太鼓の太鼓ですよ ね。で、革をの音を太鼓のように鳴らして、あのシンバルがビリビリとね、共鳴するというね、音なんですけど、共鳴するのはシンバルだけじゃなくて、こちらの太鼓はベンディールというね、モロッコの太鼓なんですけど、直径35センチぐらいで、これヤギの革かな、張ってるんですけど、シンバルじゃなくて内側に、なんて言うんでしょう、ギターの弦のようなものが革にピタッとくっついた状態で張ってあるんですけど、こうすることによって、あの革の音を鳴らすことによって、この弦がビリビリと振動するわけですね。こんな感じです。次はイランの太鼓で、ダフという太鼓があるんですけど、直径が60センチぐらいですかね、あるんですけど、これもあのシンバルのような、ちっちゃいシンバルがついてるのではなくて、枠の内側にですね、リングがいっぱいついてます。多分200個ぐらいですかね、あのついていて、でこれを革を鳴らすことによって、このたくさんついてるリングが、ジャラジャラと共鳴するわけですね。という感じですね。はい。それから最後に、私の、作りましたオリジナルのタンバリンっていうのがあるんですけど、こちらは、日本製の、タンバリンを利用して、改造といいますか、作り直したんですけど、直径25センチぐらいの、普通のタンバリンの形をしてるんですけど、裏側に、なんて言うんでしょうね、放射状に、こう、観覧車のように、こう、棒が、張り巡らされてですね、この棒をですね、テコの原理を使って、あの革の張力をね、リアルタイムに調整できるというようなことで、ということで、こういう革を張ってない状態から革を、ね、張る状態まで、こう自由自在にこうできるわけですね。これによって、あの音階とかね、とか、他にもいろんな音がこう出せるようになってまして、このスネアドラムのこういうふうにスネアドラムの音が出せるようになったりとか、ということで、ドラムセットの音もこれでカバーできるわけですね。というようなタンバリン一つでいろんな音が出せるわけですね。これによっていろんなジャンルの音楽が可能になるわけですね。
ありがとうございました。タマイルアルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしましたのは、タンバリン専門の演奏家でいらっしゃいます田島隆様にお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
玉ゆら劇場。このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野こまち、出演すみのりこ。玉ゆら劇場、女性と太陽。
大学生の娘がうーんと珍しく難しい顔をしてパソコンに向かっている。机の周りには見たこともないような分厚い本まである。ちゃんと勉強大学でしているの？という感じで日々遊んでいた娘も3年経つとそうもいかないのか。確かに大学に入ったかと思えばすぐに就活。ゆっくり学ぶ余裕もないのかもしれない。そんな娘が本と向き合っているのだから。そしていきなりこんなことを言った。
ママ、日本ってダメだね。
は？聞いた私がびっくり。一体何を勉強しているのか。
これ見てよママ。世界男女平等ランキングっていうのがあって、日本は世界の中で110位。つまり女性の地位がものすごく低いってわけ。
どうも娘は大学の卒業論文のために女性の地位向上について調べているらしい。
このランキングは経済、政治、教育、健康の4つの分野で男女格差を調べたんだって。国会議員、政治家、経営管理職、教授専門職とか社会のリーダーシップを発揮すべき場所で日本は女性の力が発揮されてないって。世界の中で110位ってどうよ、
と妙に興奮して話をしている。子育てをしていて思うのは、幼稚園から高校まで女の子の方が強いししっかりしている。男の子も女の子の意見をよく聞くし、どちらかというと決定権は女子にあるみたいな。けれど社会に出れば実は相変わらず女子がリーダーになれる場所がなくなるということか。それにしても男女平等ランキング110位にはママもびっくりだな。ママパパより立場強いと思うけど。
でしょう？うちはパパは何でもママの言うこと聞くからね。でも実は日本ではまだまだ女性が社会進出するのは難しいんだ。
私は今パートをしているが、娘が高校に入るまで専業主婦。社会に出てバリバリ働いた経験はないが、どんな世界でも女性がトップに立つのは大変なようだ。というのも、
はーい、来たよ、おばさん。
やってきたのは私の妹。小さなデザイン事務所の社長だ。
おばさんじゃなくて玲子さん。きちんとお互い名前を呼びましょう、
と妹。昔からはっきりと物を言い、有言実行していく妹。30歳で会社を立ち上げた。
さあ今日はお姉ちゃんの料理楽しみに来たからごちそうしてよね。
自分のことは名前で呼んでというくせに、私にはお姉ちゃんなんだから。それもリラックスしているからだろう。これまで何度も妹の苦しい顔を見てきた。銀行の融資や従業員の突然の退社、赤字が続いた時には自分の給料はもちろんなく、それでもなんとか乗り越えてきたのだから。
あれ、勉強なんて珍しい。大雨が降るんじゃないの？
娘に絡む妹のやたらと明るい口調が気になった。自分のモチベーションを上げるためにわざと妹はオーバーリアクションで受け答えするようなところがある。
でもおばちゃん、あ、玲子さんってすごいよね。今女性の地位についていろいろ調べてるんだけど、ほらここ見て、 日本の中堅企業の経営幹部比率は日本は 5% なんだって。これって調査している国の中で最低らしいよ。だから玲子さん、女性で社長ってほんとすごいんだね。
ところが妹はため息をついた。すごくなんかない、いつもこれでいいのかってばかり。珍しく妹が弱気なことを言う。いやいや、玲子さんには頑張ってもらって、この子が就職できなかった時に採用してもらわないとね、と私が言うと、妹が、今にも来てほしい気分なんだよね、とため息をついた。話を聞くと、会社の財務担当で信頼していた人が辞めてしまったらしい。会社を立ち上げた時からの男性社員で、妹も一番頼りにしていた人だった。やっぱり女についてくるのはきついのかな、と妹が言うと、
え、何言ってるのおばさん、それじゃあ女性の社会進出はどうなるのよ、
と真剣な顔だ。そして、
原始、女性は太陽であった、
と言ったので妹が笑った。
びっくりした、そんな言葉知ってるなんて。
原始、女性は太陽であったって明治のフェミニスト平塚雷鳥の言葉じゃない。へえ、大学に行ってかなり賢くなったね。
娘は、この間知ったばかりでちょっと使ってみたかったんだ。私ほんと何も知らなかったけど、女性の歴史勉強して分かった、日本の女の人ってほんと苦労してきたのね。でも頑張った人たちがいるから今女の人は元気なんでしょ。だからおばさんも頑張ってよ。
了解、おばさんでなく玲子さんは頑張ります。娘の言葉に妹の顔が緩んだ。私は台所に立った。二人のためにおいしいご飯を作ろう。太陽のように女性たちが生き生きと輝けますように。
タマエルアルファ奈良の響き、今回お話をお伺いしましたのはタンバリン奏者田島隆様にお話をお伺いしました。次回のタマエルアルファ奈良の響き、どうぞお楽しみに。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。